連載コラム、 B 型肝炎闘病記、パオ小浜義久、闘病史その20。ゲシュタルトセラピーと似ていると思われた竹内レッスンであるが、カラコトのスタッフには大学の同級生、心理学科である三好哲氏がいた。しかし私が通い始めた頃には竹内さんの元を離れ、文章を書いたり自分でワークショップを主催したりして竹内さんからの自立を目指していたようである。カラコトのワークショップは不定期に行われていたが、三好がいなかったこともあり、そちらには参加しなかった。演劇コースとしての3ヶ月の講座に私は参加した。週3日夜にレッスンがあり、1日は竹内さんと研究所スタッフ、主に演劇コーススタッフ、1日は野口体操の講師として池田純子さん、後ほど池田自然体操と称するようになった。1日はダンス講師として萩里嗣博さん、月に1日は発声講師として増井貞則さんが来られていた。3ヶ月後には発表会として芝居の公演をアトリエで行った。発表会の前の1週間は毎日稽古なので、普通の勤めをしていてはできない話であった。公演は1985年3月23、24日の2日間あった。準主役のダブルキャストとして私は24日だけに出演した。私の人生でこれほど充実した時間を過ごしたことはないという日々だった。水上勉の「文奈よ木から降りてこい」を研究所で脚本化したもので、私は文奈に食べられるネズミを演じた。勤めていた病院の給与体系が20日締めになっていたため、20日が退職日になっていて、その前の数日間は残っていた有給を当てさせてもらい芝居に集中した。前回書いたもう一つの魂胆というのが、この芝居をやるということ、役者として舞台に立つだったのである。竹内さんのところに通えば治療的な研究と芝居の両方ができると考えたのだ。大学進学時の進路は、一つは医学部、もう一つは心理学科と芝居のどちらかの選択だったが、最後まで決められずに医学部と文学部の両方を受験することにした。その経緯に触れると、これまた本が1冊くらい書けそうなので、はしょらせていただく。原章。最終的に心理学と芝居の両方ができると思われた大学に入学して、自由舞台という劇団に入り、芝居をやり始めた頃は全共闘運動の揺乱期であった。政治運動に半ば絶望していた私は、学生運動に背を向け芝居にのめり込んでいた。初めて関わった公演は清水邦夫のあの日たちという脚本で、キャスティングのためのエチュードが繰り返されていたが、私は一度もエチュードに参加できなかった。とてもじゃないが、人前で演じるという行為が恥ずかしくて恥ずかしくて、稽古場の舞台の上に立てなかったのである。音響効果の裏方として生まれて初めての公演に関わった。この次の公演では清水の舞台から飛び降りる覚悟で役者に挑戦しようと考えていた。ところが公演終了後、あの人たちの演出を担った先輩が全共闘運動に巻き込まれ、自分から参加したのかもしれないが、指導部に入り込んでしまった。そのため劇団全体が全共闘運動に巻き込まれることになり、本部校舎の一つの建物、屋上にあったプレハブ小屋を稽古場として利用していたを芸術表現系サークル数団体で占拠し、バリケードを築いてこもることになった。最終的に全共闘運動の大きな柱の一つである自己否定の論理で劇団活動も否定し、解散という暴挙、今から考えるとに出てしまったのである。その時点で舞台の上に立つという夢は消し飛んでしまった。ただ舞台の上に立つということで言えば、他の劇団に行けば可能なことであり、 戦列を離れていた人たちもいる。風間森生はその一人であった。ただ、私は巻き込まれる中で、政治運動にない高揚感と使命感を一時は感じ、デモ式をしたりしていて、芝居に戻る精神的ゆとりは当時持ち合わせていなかった。舞台に立てなかったという悔しさは、その後もずっと抱え続けていた。だから、竹内演劇研究所のチラシに巡り会えたとき、千載一遇のチャンスと考えたのである。転職の時期といい、ベストタイミングであった。この時を逃せば、舞台の上に立つということは、二度とできないだろうと思った。掲載物説明。企画展示の広告画像が掲載されています。昨年秋に開催された、国立歴史民俗博物館の企画展示、1968年、無数の問いの噴出の時代の広告画像です。掲載物説明終わり。